カーツ、今日は教えないでくれ。はいはいはい、皆さん元気ですか。教えないでくれ、ちょっとかっこいい言い方でしたが、トピックは全然そういう感じではないですね。トピックはね、教えたくない店っていう表現がありますよね。教えたくない店で、それは例えばテレビとかで、芸能人とかが本当は教えたくないんですけどとか言って、自分の一番好きなカフェとか自分が一番好きなレストランを教えるんですよね。で、なぜ本当は教えたくないんですけどって言うかっていうと、いわゆる自分が好きな店、特にセレブリティみたいなね、芸能人みたいな人はそれを言ってしまうと次から自分が行けなくなりますよね。人気になりすぎてしまって自分が入れなくなるとか、そこに行くと、自分のファンが来るとか、いろいろな理由ですよ。でも正直言って芸能人たちが本当は教えたくないんですけど僕が大好きな店があってみたいなことを言ってるのは、正直言ってですね、お前最近全然行ってないだろう、そういうね昔行ってたとか多分そういうことと思う。特にね、彼ら彼女らがいつも勧める店っていうのはちょっと庶民的な店で、もう成功したお前そこ行かないだろうみたいなね、そういうなんかなんていうかな、安くて美味しい定食屋とか、なんかおじいさんが一人でやってる喫茶店みたいなね、そういうなんかいわゆる渋いチョイス、いわゆるそのあんまりこうなんていうかな、ミシュラン3スターの店でそういうのじゃないんですよね。で、いわゆるそれも少しこう、好感度を意識してるというかね、すごく高い店を言うとちょっとなんていうの、ちょっとこう鼻につくじゃないですか。ちょっとイラつくじゃないですか、見てる人はね、なんだよこいつみたいなね、成功してる感じを見せやがって。特に日本はそんな感じなんで、セレブリティたち、芸能人たちも比較的謙虚さを見せようとね、安くて美味しい店があるんですけど本当は教えたくないけど教えちゃいますみたいなね、そういう話し方をするんです。で、最近ではテレビよりも YouTube とか Instagram とかそういういわゆるインフルエンサーの方がもっともっと影響力ありますよね。そしてインフルエンサーたちはやっぱり世界中に影響力があるんで、結構ね、影響が大きすぎるんですよね。例えばね、僕が好きな街っていうのは、僕が今住んでいる場所や、他にも東京で言えば、比較的クールなエリアが多いじゃないですか。例えば下北沢、中目黒、代官山、なんていうかな、恵比寿とかね、代々木公園のエリアとか、渋谷のちょっと裏の方とか、表参道、原宿とか、そういう場所に、よく、よく、最近はよく行かないけど、行くときは行くわけですよ。そして、なんていうかな、自分がやっぱり好きなカフェとかあるんですよね。で、カフェとか、あとはレストラン、小さい、昼ご飯を食べるような場所。で、最近よくあることが、人が並んでるんですよね。入れないんですよね。そして、これはね、また別の問題ですけど、外国人の人が多いわけですよ。で、なぜ別の問題って言ったかというと、僕はオーバーツーリズムについては皆さんも知ってるように、東京はまだ行けんじゃないと思ってるたちなんですよね。東京はこの前ね、例えば前回話したように弟家族が来て、で 平日の昼とかにお台場とか行ってね、平日の昼に横浜とかね行って、あの観光する分には全然問題ないの。なぜかというと、平日の昼間って外国人しかブラブラできないじゃないですか。で、いわゆる日本人は仕事してるし学校行ってるし、本当に全然違う場所にいるんですよ。違う生活をしてるから、そんなにね、まあ場所によってはオーバートゥーリズムか、か、な、なんていうかな、感じない。まあ浅草とかにね、週末に浅草とかに行くから、ちょっとその日本人観光客が、ああオーバートゥーリズムだって感じるかもしれないけど、平日に比較的広いエリアね、横浜とかお台場とかなんかそういうとこに行った場合、あ、まだ全然大丈夫だなと思うんですよ。だからまあ僕はまあオーバーツーリズムっていうのは、まあちょっとこうちょっと調整すれば東京の場合は全然問題ないかなと。まあ京都とかはね、みんな同じとこ行くからちょっと問題があると思うけど、東京だったらまあ平日の昼間に池袋とかね、まあ僕たち週末に渋谷も行ったけど、そこまで問題ではなかったですけどね、正直言って。まあ多分週末の渋谷は、まあ会社員はいないからね、仕事をする人はいないんで、渋谷で仕事をしてる人たちたくさんいるんですよね。でその人たちは多分週末に渋谷行きたくないでしょ。だから多分まあ比較的そういう人がいない渋谷なので、まあ大丈夫と思った。週末の新宿や渋谷も大丈夫かもしれない。だからオーバーツーリズムは僕はそこまでね、悲観的じゃないんですよね。どちらかというと楽観的なんです。ただこのインフルエンサーたちのその YouTube とかが、僕が好きな結構静かに昼ご飯食べたり静かにコーヒーが飲みたの飲みたじゃん、コーヒーが飲めた店たちが急にまあもう入れない、もう行けないんですよね。しかも僕が時間があるのって結構平日の昼とかでしょ。で平日の昼とかに、え、ここ入れなかったこと今までないんだけど、ね、今まで並んだことはありえないような店に並ばなければいけないんですか。まあそういうことになりかねない、てか なっているんですよ。下北沢のまあ、ちょっと静かな、ちょっとなんていうかな、駅から少し歩いたところにあるカフェとかに行くと入れないんですよね。でなんていうかな、まあこれをまあ別にいいじゃんという意見はもちろんあると思うんですよ、別にいいじゃんと。ただね、これちょっとやっぱり問題かなと思うんですよね。ちょっとね、なぜかというと特にカフェっていうのは、例えば僕が下北沢に住んでた時、やっぱり自分が住んでいる場所の近くのカフェっていうのは、同じくそのエリアに住んでいる人たちがまあ毎日とか、まあ、毎週使うような場所じゃないですか、コミュニティの場所ね。でまあそこに住んでいる人たちが行けないと。で例えばまあ渋谷とか新宿とかのまあカフェとかも、そこで仕事をしている人たちがまあ毎日オフィスのまあ休憩時間とかにちょっとコーヒーを買いに行って、まあ席があれば座って、ちょっとまあ同じく毎日来ているまあ近所のその会社の人たちとちょっと話をしたり、まあちょっと友達と少し会って、そこを同じエリアで仕事をしている友達とそこで待ち合わせてちょっと話して、ちょっとこの友達なんですかみたいな、はい同僚ですけどみたいな、まあいろいろなんていうかな、コミュニティが少しずつこう大きくなってね、まあ、友達の友達、知り合いの知り合いがつながって、いわゆるまあちょっとその都会のオアシスというか、 なんかコミュニティが集まる場所、そしてコミュニティが作られる場所だったりするじゃないですか。でそういう場所がまあもちろんその観光客っていうのは多分多い人でも1年に1回、まあ普通はまあ数年に1回ぐらい来て、しかもまあいつも違うカフェとかに行きたいじゃないですか。で、あこれは僕の好きなあの YouTuber があの行ったカフェだから僕も行ってみたいと、まあ思いますよね。で、まあもちろんそれはあの理解できるけど、まあいつもいつも全然その初めての人たちだけが集まるような場所はこのコミュニティっていうのが全く存在できないんですよね。でそうすると何て言うかな、まあお客さんだけじゃなくてお店の人にとってもなんかこう社会的なこう何て言うかな、そのカフェとかレストランとかバーっていうのはちょっと社会的な意味もあって、まあこの人間と人間のつながりがない、つながりを作るのがちょっと難しいこう日常があるじゃないですか。たくさんの人は仕事に行って帰って、まあそれだけをこう繰り返すわけで、まあ疲れるしね、夜友達に会うとかそういう気持ちもなくなってくるし、でも昼のちょっとのね、その15分ぐらいの、まあ30分15分ぐらいのちょっとカフェでの少しの会話とか、あとは仕事が終わった後のその一杯のそのビールとか、まあそういうところがこうそこで出会う人たちとそこで話すちょっとした、まあ雑談とか小さい話とか、まあそういう挨拶だけでもいいし、ね、そういうのが結構あの僕たちのこうこの忙しい毎日の中のちょっと息抜きっていうか、ちょっとこう安らげる瞬間だったりするんですよ。でそういうところがなくなっていく。僕が言ってるのは誰かのせいにしてるわけじゃなくて、その観光客が悪いとか言ってるわけじゃなくて、この構造ですよね。構造的にこのまあインフルエンサーみたいな人たちはまあもちろん自分がそこに行くのが好きだから紹介してるのかもしれないけど、まあ僕が信じるに基本的にコンテンツだからあんまり考えてないんですよ。そのやっぱりビューアーを稼いでね、まあすぐお金になるわけだから、やっぱりそのためにまあちょっとこうレコーディングしてね、ちょっとまあお店の人に聞いて、ちょっとこれ YouTube に出していいですか、お店の人もいいですよって言ったかもしれない。でまあその結果、あいつも行ってた自分の家から一番近いカフェに行けなくなると。じゃあどこに行けばいいですかっていうと、多分またスターバックスに行ったりとかね。なぜスターバックスに行くかっていうと、やっぱり比較的広いし、比較的なんていうかな、座れたりするじゃないですか。で多分まあ下北沢でもスターバックスは2つか3つぐらいあって、まあ便利ですよね。だからああじゃあそのローカルのね、ローカルの住んでる人たちはその結局チェーン店に行って、まあそういう人たちもあまり考えずにね行くんでしょうけど、そこでは全くコミュニティなんて生まれるはずがない。そしてなんかその比較的小さくてね、こう人と人がこう会話をするのが比較的簡単な場所で、そういうところにはまああのまあ観光客が溢れていると。で観光客と観光客がつながってね、コミュニティを作ってもいいんですけど、でもやっぱりまあなんていうかな、すぐに国に帰る人たちだから、そこまでのそのコミュニティの意識っていうのはないわけですよね。でお店の人にとってもまあ、あこれなんかいつもありがとうございますとかね、そういう会話も生まれないし、なんかこう一体この経済っていうのはなんかこうそのお金以上のこう社会的なこうつながりとかを生み出してるかなと僕はちょっと心配になるんですよね。僕が大学生の頃とかやっぱりいつも同じ人たちがいつも同じ店にいて、やっぱりコミュニティが生まれてなんか友達を作ることがまあ簡単だった。それがまあいわゆるちょっとだけ来るよね、あのたまにとか初めてとかもう1回だけとか来る観光客があの溢れるようになると、ちょっとやっぱりそのコミュニティを作ることができなくなる、文化を作ることができなくなる。でそれでまあ結局誰が得をするかっていうと、まあやっぱりもしかしたらチェーン店とかね、そういうところがもっと増える のかもしれないですよね。だから何を言ってるかというと、やっぱりなんていうかな、やっぱりローカルを守る。ただそのまあ自然とね、やっぱりこう人は旅行したいし、でいろいろなところに行ってみたいし、自分が好きな YouTuber が勧める店に行きたいし、もちろんそれは理解できる。だけどやっぱりそのそれをどうやってこう両立していくかですよね。このグローバルな経済とそしてローカルなこう文化を作ったり守ったりねしていくっていうことのそのバランスですよね。そこがすごく難しいなと思いました。まあとにかく僕が平日の昼になんとなく空いてるような絶対空いてるような店に行って、まあそれが並んでてですね、なんかこう店としては儲かっていいなとは思うけど、ああやっぱりこれはコミュニティプレイスではなくなったんだなと感じる時のこの切なさね、これはなかなか言語化することが難しいと思ったけど、今日ちょっと話してみたかったっていうことです。というわけでまあいろいろ考えてみました。チャオチャオアストレゴ、またね。元に。